縄文ラジオその日は燃えているか。今回のエピソードは特別編として、先日行われた公開収録イベントを前編後編に分けてお届けします。写真展その日は燃えているかは、学芸大学駅近くのギャラリー、ブック&サンズにて、4月25日まで開催中です。ぜひ足をお運びください。それでは前編です。縄文ラジオその日は燃えているか第4回始まりました。この番組は2022年に刊行した写真集その日は燃えているかを出発点とし、縄文時代にまつわるあれこれを雑談ベースで掘り起こしていく番組です。聞き終わる頃には縄文人の後ろ姿がちょっとだけ見えるとか見えないとか。 MC を務めます写真家の吉森慎之介です。
縄文人編集長の望月明秀です。
アンパサンズのデザイナーの佐藤恵里です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日は東京都目黒区の B&S 貝塚サテライトスタジオからお届けしますということなんですけど、
ここ貝塚なんですか？
一応ちょっと貝塚という設定であ
展示に、はい、に貝塚がありますよね。
あ、そうですね。2回多分見ていただいたかもしれないんですけど、はいはい、一応ちょっと貝塚、まあ、サテライト貝塚っていう感じで持ってきた B&S 貝塚からお届けします、う
ん、はい。
サテライトって便利な言葉ですね
とりあえずサテライトと言っとけばいいかなと思って、はい、まあ、貝塚のサテライトバージョンということでお届けしてまいります、
はい、
よろしくお願いします。
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 で、なんかいろいろこの目黒、本当は目黒区にあるこの遺跡とかで話ができたらなと思っていて、でいろいろ調べてたら中目黒の方に遺跡が結構大きいものがあるとか、あと、まあ、目黒のここの住所がまあ高番ということで、はいはい、なんかその、まあ、江戸時代の鷹狩りの歴史みたいなのとか、まあ、でももうちょっとこの、まあ、深い時代というか前の時代で探してたら意外とでも遺跡ってあるもんだなっていうのが、
蛇崩れとか
蛇崩れ
遺跡っぽい
確かに、
はい、匂いがしますよね。
どうなんですか実際。
いや調べてないです
。蛇崩れ
とかかっこいいですよね。
かっこいいですよね。蛇崩れの交差点。
蛇崩れの交差点はあれですよね。未宿とかあなたにあるところですよね。
あなたにそうですね、う
ん。はいはいはい。蛇が崩れる。
蛇が崩れる。なんかあの縄文人っていう雑誌で、はい、以前あの企画したのがあの遺跡の名前の面白い名前を、はい、探そうっていう企画をして、はいはい、まあ、日本全国にまあたくさん遺跡あるんですけど、うんうん、それをこうしらみつぶしに3人ぐらいで手分けして、はい、ちょっと面白い名前があったら、はい、まあ、本当に軽薄な企画なんですけど、
はい、実在するところですよね。もちろん、
もちろんもちろん、それこそ、
はい、
田中の尻遺跡とか
脳はあの
ひらがなののですね、田中の尻遺跡とか、田中の尻遺跡から出土したとか言われてもなんかちょっと嫌じゃないですか。
やじり
田中の尻遺跡とかね、
田中の尻、はいはい、
そうそう、あのとか、まあ下ネタ系のやつとか多いし、蛇とかも結構多いんですよね。動物の名前とかも結構多いですね。
はいはいはいはい。
あとなんか四国の方に、
はい、
こあの調べようと思ったんですけど全然調べられなかったのが、
はい、
アリの首遺跡っていうのがあって、
アリの首、
アリンコのアリにの首っていう、
こんなんですね。
本当にスケールの小さいスケールの小さいちょっとホラーな、
はい、
あの遺跡があって、
その遺跡のネーミングって最初に発見した人が、
いやいや、そう、そんななんかあの最初の発見者が決められるってわけじゃなくて、はいはい、地名がもう遺跡の名前になるんですよね。
なるほど。
だからあの小アザってあの、うんうんうん、アザってあるじゃないですか、
はいはい、
その古いアザのがそのまんま遺跡の名前になるのがまあ慣習としてなってますね。
なんかあの酒飲み場とか、
はいはいはい、ありますね。
もうなんか結構最初見た時面白い、酒に飲むはのんべえの飲むですよね、
う
んうんうん、酒飲み場、
うんうんうん、
でしかもなんかあれ山梨なん
か酒、ありますね山梨、はい、
有効つばつき時の、
はい、
このあの こういう大きなちょっと樽みたいな形の
こういう、はい、
はい、こういう樽みたいな形の、
はい、
まあ、口のところに穴がポンポンポンポンってこう等間隔で開いているような、
は
い、
有効つば付き土器って言いますね。
有効つば付き土器、
はい、
でなんかそれがこう実際にこう使われてた用途として、なんかこう太鼓なのかお酒を作る、
うんうんうん、
でお酒を作ってガスを抜くための穴だったのか、太鼓の皮を縛り付けるための穴だったのかみたいな、なんかその解釈の仕方が、酒どころの山梨の方がお酒作ってた土器説、うんうんうんうん、を提唱してて、なんかちょっとあるのかなって思ったんですよ。ワインどころというか、でもありますし、
ワインどころ、
ワインどころ、
そう、まあ、それもちょっとあるんですけど、
はい、
多分太鼓説は今すごい弱いです、
ね。あ、弱いんですか。
そうですね。酒造説か、まあ、
はい、
ただそこまで密封できないので、
うんうんうんうん、
なんかまあ貯蔵、何かの貯蔵してるのか、もうちょっとこうお酒までいかない程度の何かを入れてたんじゃないかみたいな説が今有力な方向ですね。
なるほど。 YouTube のドキュメンタリーで太鼓を作るみたいなやつを見たんですけど、
はい、
確かに映像めちゃくちゃ古かったんで、
うんうん、
もしかしたらもうその説はもうない。
そう、太鼓だとその穴に紐を引っ掛けたりとかしたとしたら、もっとそういうスレが出るはずだみたいな。
あ、確かに確かに。
だからそういう形跡がないので違うんじゃないのというのは、うん、
なるほど、
うん、
面白い。
ちょっと酒飲み場からちょっと連想される時というか、そう
そ
う
そ
う、
確かにそのネーミングの遺跡の名前のそのなんか後押しする力が強いですね、うんうん、それは。
酒系も多いですね、うん、酒系の遺跡の名前も多いですね。
小技っていうのは、今使われてない。
ほとんど使われてない、
うん、ない。
だけどまあもともと多分地名を一番表してるのが小技なので、だから地形となんかすごいリンクしてる名前なんですね。遺跡の名前って実はすごくその地域を表している名前なんだろうなっていう風な企画にしたんですね。
なるほど。
そうなんです、そうなんです。
それってあれですか、なんかこう川がつく場所とか、なんかこう沼がつく場所はなんとなくこう湿気が溜まりやすいとか、そういうのも小技とかは由来してるというか。
多分由来してると思いますね。なんかジメジメしてるようなところはジメジメした名前 の、
うんうん、
あのアザがついていますし、うんうん、まあ、遺跡もそういう名前になっちゃってる。
田中の尻以上の何かを出したいと思ったんですけど、ちょっと。
ああ、いやでもいっぱいありますよ。九州の方に、
はい、
確か佐賀のあたりに入り口遺跡っていうのがあって、
はい、
宮崎あたりに出口遺跡があ
ったんですよ。つながってますか。
ちょっとあの九州の2つの県だったんです、
はい、
どこかの忘れちゃったんですけど、
はいはい、どっかからどっかにつながってるっていう、
どっからどっかにつながってるんじゃないかって。
なんかちょっとなんか面白いというか、夢のあるというか、
そうそうそう。あと田中山の根遺跡っていうのがあって、すごいちょっとアンガールズに近いです
けど確かに今完全にジャンガジャンガしてましたね
田中山の根遺跡
とか、そうですね。あと埼玉に新宿二丁目遺跡とかあったりします、ね。
そうなんだ。
それ小技ですか、新宿二丁目。
そうそうですね、あの漢字は違うんですけどね、
はい、
は
あ、なるほど。そう、
あとなんか人名みたいのも野口五郎遺跡とか
あったりするので。それ本当ですか。
本当です、本当です。
え、それは小技ではないです
か、ね、いや、それも技です、
ね、え、
そういうのがあるんですよね何かあったんでしょうね昔。
じゃあなんか突拍子もないこともなんか意外と突拍子もなくないというか、なんか
そうですね、
なんかあるかもって思っちゃいますね。
酒飲み場遺跡だったら、もしかしたらそこは酒を飲むような場所だったかもしれないし、
うんうんうん
うん、休み場遺跡っていうのがいくつかあったりして、
はい、
だそこは多分休める場所だったんだと思うんですよね、その道中ここで一休みみたいな、そういう理由で名前、土地の名前って付けられたりとかするんで。
ちょっと面白いですね、その遺跡の名前で
っていうのは。そうですね、ちょっと何号か忘れちゃったんですけど、もしよかったら探して、
はい、
すごいあの本当にくだらない企画なんですけどでも結構考えると、これはなんかちゃんと地形と遺跡と、
うん、
地域の歴史みたいなやつとうまく絡ませたらすごい面白いんじゃないかなって、
う
ん
う
ん、
そうです。
そうですね、またなんかどっかでやりたいなと思ってますね。ただすっごい大変なんですけどねそれあのナブン研っていうサイトがあって、
はい、
遺跡の報告書がそこで閲覧できるようになってるんですね、
はいはいはい、
まあ、登録して、まあ、閲覧できないのもあるんですけど、全体の半分ぐらいしか多分登録はされて、もうちょっと増えたと思うんですけど、それでもまあ何万件っていうのがあるんで、それを県で検索して、
ち
ょ僕とあと2人で、じゃあ北海道と東北お願いねみたいな、僕はあの中部高知あたりをやりますみたいな感じで手分けして、一個一個こうくだらない名前はないかってずっと探していくっていう、本当にこう何やってんだろうなと思いながら。
それってランキング付けをするんですか、じゃなくて。
ランキング付けではなくて、はい、まあ面白いよねって
なんか縄文人らしい企画な気もしますけど、それは。
そうですね、そうですね。
今回は珍しい B&S 貝塚というところで。
そうですね、はい、
ブックアンドサンズ貝塚
サテライト
スタジオということ で、はい、で今回まあ展示もちろんさっき見ていただきましたけど、
はいはい、
どうですかって、なんか僕が聞くのも変ですけど。
いや、なんか3階まであってびっくりしましたね。
それは
なんかこういろんな見せ方があって楽しかったですね、は
い、楽しかった、いいですね。
そうですね、なんかテーマパークみたいになってるという
かなんかちょっと違うな、なんか欲しいリアクション違いましたね、それ。
いや、でもなんか見せ方がいろいろできるのはいい、はい、いいなと思いました、
ね、ありがとうございます、うん、まあそう
ですね、貝塚の部屋とかすごい良かったですね。あのちらちらっと見えてる感じがいいなと思って、ドアの隙間から貝塚が見えてるみたいな感じが良かったなって。
あれが B&S 貝塚です。
あれが B&S 貝塚ですね、
はいはい、まあ、そうですね、なんか今回のこう展示が1階から3階までまあ使わせていただけるっていう話の時に、うん、まあ、どういう見せ方をしようかなっていうのをまず考えて、まあ、1階がこういうまあ書店とその奥にギャラリーっていう こう構成なので、うん、まあ、ここはまあ白壁を十分に活かして、まあ、ギャラリーっぽく作品を展示しよう。で、ここの1階をなんとなくこう実際今回が縄文のランドスケープっていう原風景っていうものをテーマにしていたので、まあ、ちょっと僕の視点の共有というか、まあ、一緒にちょっとファインダーを覗いたその視点をそのまま共有していこうと思って、まあ、なんとなくマットを設けないで、まあ、額装と写真だけっていう、うん、ちょっと、ま、窓っぽい感じの見せ方にしてて、でそのそれこそ2階に上がっていくと、まあ、もう一歩さらにちょっと縄文の奥の方にちょっとだけ足を突っ込むような形で、まあ、実際にこう地面から出てきたああいった遺物みたいなものを見下ろすような形で見ることができて、であとはまあその小部屋ですよね。小部屋の使い方結構、まあ、佐藤さんとかいろんな話したんですけど、小部屋の使い方結構ミソになりますよね、キーポイントになりますよねみたいな話はしていたので、さっきのそう言ってくださったのすごい嬉しくて、で、まあ、小部屋は貝塚とあの映像が流れていたと思うんですけど、あれって同じ貝塚、熊本の五稜貝塚っていうところの映像で、実際にこう国の史跡になっているような結構有名なところなんですけど、普通にこうその後ろには家が何軒も建ってたりとかで、あの廃品回収の車が通ってたりとか、セブンイレブンがすぐ近くにあったりとか、まあ普通のこう我々が生活しているような場所と縄文人たちが住んでた場所ってすごい近いし、何なら重なってるとかダブってるし、今もう僕らはなんとなくこう意識をしてないんだけど、こんなに近くにあるんだよっていうのをちょっと見せたくて、ああいうちょっと小部屋にまあ貝塚を持ってきたような見せ方をしました。で3階上がっていただいたと思うんですけど、3階どうでした、
はい、3階、
はい、
今日雨でまあ夜だったんであれですけど、はい、もしかしたらちょっとこう明るい日の光でかつなんか窓とかちょっと開いてたりとかしたらなんか揺れて、
うんうん、
いい感じなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
これは褒めてる？
いや、めちゃくちゃ褒めてるいやいや、すごいあの少し揺れる感じがいいというか、まあ歩いただけで少し揺れるので、うんうんうん、それでもいいんでしょうけど。
そうなんですよね、うん、こうずっと雨で今日、
うんうん、
でまあ普段はちょっとまあ夕方とか特に風がこう気持ちよく入る時間帯とかは、うんうん、まあ、割と大きく開けてイライラっていうところを回遊してもらうような、
うんうんうん、
で布の展示が、布が5枚あって、それぞれが縄文のその原風景のランドスケープになってるんですけど、でまあ結構大きくて1700の2300とかぐらいすごい こう垂れ幕というかそういう見せ方をしていて、まあ、1階2階で3階に上がってどんどんこう縄文の深いところに入っていって、実際に自分がそのランドスケープの中に入っていっちゃうっていうようなちょっとこう構成をさせてもらいました。
なるほど、ね、
そうなんですよね。佐藤さんも一緒に考えていただいて。
そうですね、確かに特に3階 の布のあの展示は設営の時私も一緒にいたんですけど、うん、その日はすごい天気もよくって多少風も吹いていて、もうここ一生入れるんじゃないかってぐらい居心地がいい空間だったんですよね。
そうですね、うん、だから明るい時間帯にまたぜひ。
ああ、はい、そうですね、なんか昼間良さそうですよね。
そうです、そうなんです、うん、でなんかあの音も多分流れていたと思うんですけど、
はいはい、
音も実際にこう作品を撮影していく中で同じタイミングで、まあ、音も取ったりしながら、
うん、
フィールドレコーディングをしながら進めていたので、うん、そのまあ場所の音をこう当てがって流しているような感じでしたね。
あ、はいはい、まあ、ちょっと話は違うんですけど、
はい、
なんか別の縄文展の企画みたいなやつがあって、
はい、
なんかまあアイデアだけはなんか聞かれたりするんですね僕も、
はい、
音を流して、うん、その遺跡の音を流してかつ匂いとかも遺跡の匂いとか流すのどうなどうすかみたいなことを言ったりはするんですけど、
はい、
今のところ実現はしてないですから
。匂いってでもありますよね、なんか。
いや、ありますよね、うん、なんか
ジメ
ッとした匂いだったりとか、なんかこうカラッとした匂いもあるかもしれないし、まあそういう植物の草の匂いだったりとか、
うん、
まあ、花の匂いとか結構あるんですよね。
うん、
なんか匂いがあると外な感じがかなりするというか。
そうです
ね、分かります
、ね、4D、 4DX ですか、映画のことですよね。
映画の
あれ一度しか体験したことないんで僕分かんないですけどね、
はい、スターウォーズかなんかの最新作の時だったかな、はい、大学生ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
あの 4DX を見に行って、
はいはい、
で荷物全部あのロッカーに預けてくださいって言われて、うん、えって思うじゃないですか。で、まあ、ロッカー預けて、うん、で実際こう着席するとなんかシートベルトみたいな、
あ、そうそうそう、動いちゃうんで、
そう動くんで、
うん、
でまあ実際にスターウォーズなんて一番その 4DX を最も体感できる映画じゃないですか、
うん、
でこうなんですよ、
うん、
ラジオでこうしか言ってないですけど、
はい、
そうで、まあ、あの宇宙船の動きと一緒に自分も動いて、
うん、
で砂漠みたいなところにザザーってこう、
うん、
飛行機が
着陸する、
着陸した時に、はい、砂の香りがふわーっていうのと、あともう風がプシュッて、眼圧測るやつじゃないですよ、
眼科さん、
眼科のやつじゃないです、
ヒュッて、
あのマッドマックス、
マッドマックス、
怒りのデスロード、はい、新しいやつですよね、
はい、
比較的の時にも 4DX があって、
はい、
その時はフィリオサっていう、
はいはい、
あの女性兵長、めちゃくちゃかっこいい人が、うん、あの唾をバッて吐く時に水がパパッて噛みかかるっていう演出があ
ったんですよね。なんかちょっと複雑な気持ちになりましたね。これはいるかなみたいな。
いや、みんな喜んでたんですよ。
フェチにはね、たまんないですよね、うん、ちょっとあれですよ ね、粘土のある液体じゃないですよね。
いやいや、そんなことない、本当の唾じゃないですから。
まあ確かにマッドマックスもその 4DX を十二分に活かせる映画ではあるなと思います
ね、うん、そうですね、う
ん、やっぱ砂漠系
見た気がします。なんか椅子ガタンってなりますよね、確か違ったかな、ちょっと笑っちゃった気がしました。なんかアトラクションかなみたいな。
そうそう、アトラクションみたいな。そうそう、
でも匂いとかなんか人工っぽい匂いなんで、
うん、逆にな
んかこう引っかかって、
うん、
まあ、それこそしぶきとかもなんかちょっと嫌だな嫌だなとか思ったりするので。
それこそ眼鏡ねされてたら、
そうですね、そうですね、
全然あの縄文の話して
確かに、はい、
してないです
けど、すぐそれちゃいますもんね。
そう、すぐ、ごめんなさい、雑談なんで。
いやいや、
なんかでもそれこそ上の一番布のプリントで、あの、
はい、
縦穴住居のプリントがあったと思うんですけど、うんうん、あの赤い、
うんうん、
で夕日がこう逆光で差し込んでるプリント写真なんですけど、うん、あれとかまさにこう三内丸山遺跡だったんですけど、ものすごいこう雨が降ってきて、で夕立ちですよね、土砂降りがバーって、うん、で雷も鳴っていて、でそれの音はあの実際に流してあるんですけど、でバーって縦穴住居に避難して、でこうやむまでちょっと待ってる時にこの土の 匂いと雨の匂いと竪穴住居の何ていうんですかね、このいぶしたあの藁をいぶしたような匂いと、
そう竪穴住居の匂いってあるんですよね、うん、結構あの据えた匂いというか、
はいはいはい、
臭いわけじゃないんですよ、うんうん、ただなんか独特のあの木のいぶした匂いというか、はいはい、なんかこう焦げた匂いというか、うんうんうんうん、そういうのずっとあるんですよね。
焚き火とかに近い感じですかね。
そうそうそう、あの、うんはいはい、火を焚いてたらもちろん煙っぽいし、うん、まあ火がついてなくてもなんとなく煙の感じがあるなっていうのありますね。
残ってますよね、うん、なんか乾いてる日とかだと、乾燥してる日とかだと、なんか砂ぼこりっていうか舞ってるのもすごい綺麗に見えますし、
う
ん、
そう竪穴住居のね匂いとか、ね、
光とかあの
展示にさせたらいいですよね、うん、
どうするんですか、調香師みたいな人を連れてきて
確かに香りの展示難しいですね。そう、いや
でもできるんじゃないですかね。
確かに できなくはない気がしますね、うん、
できなくはないと思いますね、
う
ん、
ものすごいお金かかりそうな感じしますけど、
まあでもそのいぶした木とかをその辺に置いといたら
サテライトだ、
サテライト、
はい、まあ、音と写真とあるとなんとなくその匂いも思い出されるなっていうのは今回展示してみて初めて思いました、う
んうん、はいはいはい、
なんかまあ五感のうちいくつか保管してあげると、うん、保管してあげると、うんうん、なんとなくこの他のやつもなんかイメージで勝手に頭でこう足されるというか、なんかそういう意味でもまあ作ってよかったかなと思いますね、
うんうんうん、
でもおっしゃるようにその今後匂いみたいなものとかも取り入れたらなんか写真展じゃない気もしますけどね
確かにかなり複合的な、
複合的なインスタレーションみたいなものになるかもしれないですけど、うんうん、
いやそれこそもう本当に真っ暗にして、はい、あのダイアログインザダークみたいな感じで、うんうんうん、完全にこう視覚を遮断して、はい、匂いと音だけと、うんうん、もう砂とか、
うんうん、
っていうのやったらすごいあの遺跡感出ると思いますけどね。写真は見れないですけど
写真が見れないですね
そうですね、今後もしかしたらやるかも、やらないです、ごめんなさい、はい、
いやいやいや、
やらないかもしれないです、はい、
まあ、それができるね、はい、あのギャラリーさんが結構もしかしたら難しいかもしれない。
でもね、もう光を遮断するのが大変ですよね。
そうですね、結構なんだかんだ遮光は、うん、
遮光は難しいですね。
そうですね、僕もあの暗室でプリントをしてるので、うん、やっぱ遮光の大変さってめちゃくちゃ感じていて、
うん、
こんな狭いもう6畳みたいなところでも窓を1つ2つ埋めるのものすごい大変なんですよ、うん、
すっごい大変ですよね、
うん、でなんかあのだんだんこう太陽の光で熱されてだんだんだんだん浮いてきて、で気づいたらこう大事なの焼いてる時とかにバサッ
悲しい
ごめんなさい、あのラジオですよね、
確かに、はいはいはい、もうちょっと言語化を、うん、
バサッうわーしか言ってないですけど、うん、そう、でもあのそんな感じです。
今すごいパワープレイを見せてきましたね。
でも縄文時代の夜は、
はい、
本当に真っ暗だと思うんですよね。あの星のない日とかは、
うんうんうん、
明かりが本当にないので、うん、火がまあ灯ってれば赤ちょっとそこだけ明るいのかもしれないけど、うん、多分今の夜とは全然違うと思いますけどね。
出歩いたりもしてないんですかね、じゃあやっぱり。
いやまあ夜目が利くって言ってもそこまで、やっぱり普通に山登りとか行くと、あの山の中ってこう日が落ちるの早いじゃないですか。
そうですね、
結構もう4時とか5時ぐらいには、うんうんうん、あのテントに帰らないといけないとか、うん、山小屋に入んないといけないよねみたいな話になるじゃないですか、
うんうん、
それはそれでやっぱり縄文時代も真っ暗闇になったらやっぱり弱いじゃないですか、人は、
うん
うん、
はい、
うん、
でもなんか実際にこう土器作りをああいう竪穴住居みたいなところでやってたらかなり暗いと思うんですけど、
うん、
でまあ、入り口というかあの光が入る差し込む場所も限られているし、なんかその中でこう土器をこうあれだけこう緻密な模様とか造形、ダイナミックな造形を作れるってやっぱ目が良かったのかなってちょっと思ったんですけど、どうなんですか、
ね、
で
も完全にこうね、真っ暗闇、
はい、
光がないところではやっぱりそんなにこう目の性能がそんな変わるかどうかって言われたら、うん、視力はあるかもしれないけど、
確かに
暗さに強いとか、
そうですね、そう、
なんかこうね、瞳孔がキュッと閉まってあの瞳孔がグワッと開いてあの見入れるみたいなことはないと思いますからね。
同じというか、
まあ同じ人間ですからやっぱり、
うんうんうん、そっか、 夜の縄文人ってあんまり考えたことなか
ったですね。それね多分ね、こう竪穴住居なんかすっごい煙いから、うん、多分みんな視力が弱いと思います
あ、なるほど、
目痛いじゃないですか、
はい、
あのいぶされたとこにいると。
確かに。
でもあの煙でいぶすみたいなのってと昔からやってたんですかね。でも保存
というか、まあでも やってたんじゃないですか、うん、じゃないとやっぱり持たないと思うんで、
うん、なんか虫もね巣作っちゃったりとか、なんか定期的に今はやってるんですよね、その公園みたいなところにある復元されたものとかでも。
そうだし、やっぱり火をあんまり絶やさないんじゃないかなと思いますけどね、うん、
夜は特にそうかもしれない。
夜は多分冬とかあの火ついてないと本当に寒いと思うんで、交代、
うんうん、
で火の番とかは絶対しないと住居の中でも大変だったと思いますけどね、うんうん、それは。でそれにやっぱ火を起こすのが割と面倒くさいから、多分あの種火としてはずっとみんな持っときたいと思いますけどね。
なるほど、
うん、
確かにそれはそうですね。毎朝起きてこの作業をして、火を起こす作業をしてって なかなかちょっと考えづらいという
か。そうそうそう、なんかまあ消えちゃったら隣の竪穴住居にちょっと火くださいみたいなやってたんじゃないかなって思いますね。
なんか今と変わんないですね、ちょっといいですかっつって。
そうですね、醤油お醤油ください。
醤油ですか。
いやいや、あのなんかね、隣の人に借りるっていう
醤油っていう、お味噌くださいとか。
そう、
あそっち系ですか。僕あの喫煙所でちょっとすみません、ライター貸してください。
ああ確かに。そういうそれまあダイレクトな、
うん、
ダイレクトな比喩ですね。
確かに確かに。まあ今回写真いろいろまあ見ていただいて、
はい、
かつその作品としてこう世に出していくっていうのももちろんあるんですけど、うん、でこの今回作品を撮っていく中で、この展示している写真以外にもたくさんいろいろ縄文の、まあ、ランドスケープだったり、それこそ土偶を撮らせてもらったり、うん、土器を撮らせてもらったりってことはしていて、でその中のいくつかをあの望月さんが、今度出される新刊の、挿絵みたいなことですかにもちょっとこう、うん、使っていただいてて、縄文のヴィーナスだったりとか、仮面の女神もありましたっけ。
ありますあります、はい、
仮面の女神とか、あとは奥見表っていうあの新潟県の村上市の方にあるあの遺跡のランドスケープだったりとか、はいはい、ちょっといろいろ使っていただいてるっていう、うんうんうん、写真どうでした。
あそう、今度はあの新しく土偶を読むを読む、
もう一
回土偶すいません、
はいはい、
土偶を読むを読むっていう本を出すんですが、そこ の口絵っていうあのカラーページを最初に何ページか作るんですが、そこであの使わせていただいていて、まあ取り下ろしってわけじゃないんだけど、あの今回の写真展で使ってるような写真を使わせていただいて、結構ちょうどいい感じになったというか
それって
ちょうどいい感じ。
いや、あのやっぱりちょっと本として、
はいはい、
格が一つ上がったなっていう気はしますね。
なんか
写真の力で。
あら嬉しいですね。それなんかニヤニヤしていますけど。
ニコニコですね。
ニコニコです。
うん、
確かにこうこのままだと世に出ないような写真、それこそあの井戸尻のランドスケープ、あの
あー、はいはいはい、
ちょっと高台高いところから下を望んでこう、うんうん、棚田っていうんですかね、畑というか、
はいはいはい、
がバーってこう段々になってるようなランドスケープとか、ちょっと使う今回は出るとこないし、もしかしたら今後出ないかもしれないなってちょっと思ってたんで、そういう意味でもなんかこう日の目を浴びて、
いやあれはいいんですよね。あのやっぱ井戸尻に行ったことある人は分かるというか、ここ井戸尻だよねみたいな。井戸尻考古館って行ったことある人いますか。あいた3人いたそう、あそこからの風景って最高じゃないですか
深くうなずいていただきました
そうなんです。なのであれをパッと見たら分かる人は、
うん、
あ井戸尻じゃんって思う、うん、まあ、井戸尻遺跡からの風景ですね大体。
確かになんかあそこ歩いててすごい気持ちいいというか、飽きないし景色もいいし、うん、なんか空気もいいですし、
そう天気がいいともうすごい富士山も綺麗に見えるし、まあ、八ヶ岳も方向は違いますけど、
はい、
見ることができるし、
うんうん、
南アルプスの山々が本当に綺麗で、
はい、多分同じような景色を見てたってことですよね当時も。
まあほとんど多分変わんないと思いますね、あの谷合いの場所に遺跡があったので。
そう考えてやっぱ、まあ、今回の写真集の趣旨みたいなことでもありますけど、まあ、同じような場所にもしかしたら彼らも立ってたんじゃないかっていう、
うん、
だからその本当に 使っていただけて嬉しいです。
ありがとうございます。
こちらこそ。いえいえ、ありがとうございます。それこそこの前行かれてましたけど、茅野市の戸狩石遺跡、
はいはい
はい、で戸狩石の縄文考古館、
うん、
で、まあ、望月さんがこう縄文を好きになったきっかけみたいなことをこう書かれてたのを拝見していて、うんうん、でそこの縄文のヴィーナスも別のある仕事で撮影させていただく機会があって、考古館の閉館後に土偶を読むを読むにもお話を書かれてる山科さん、
はいはい
はい、にちょっといろいろものを出していただいて、
うん、
撮らせていただいたんですよ。うん、ちょっとね、震えましたね。国宝の土偶がポンポンって、ポンポンって言い方あんま良くないですけど、ドンドンといた時に、
うん、
なんかこうガラスケース、このガラスが1枚隔ててないだけで、
うんうんうん、
なんかこんなにちょっとこう空気感が違うというか、
うんうんうんうん、
ちょっとまじまじと見て、
うん、
まあその撮影したものを実際にこう暗室で焼いて、でこう浮かび上がるのを見るんですけど、
うんうん、
ちょっとトランス状態というか、
うんうんうん、
なんかこれが土偶か、
いや
違います。
トランス状態ってどういう状態になったのかなと思
ちょっとなんかハイテンションで真っ暗 で、
うん、
でこの土偶の像が浮かび上がってきて、お尻が出てくるんですよ。
はいはいはい、
田中の尻じゃないですよ、ヴィーナス の、 お尻がふわって出てきた時に、もうシルエットでやっぱもうヴィーナスって分かるじゃないですか、あれを見ると。
そうっすよね、
うん、特徴的でもちろんありますし、
もう完全に印画師でやってたんですね、
はい、やってました。モノクロもやってましたし、モノクロ僕欲張りなんですよ。欲張りで優柔不断なんで、国宝の土偶を撮れるって分かった時に、
うん、
デジタルとフィルムもモノクロとカラーと持っていって、むさぼるように撮って、多分山科さんちょっと引いてたかもしれない
ちょっと待ってくださいとか言
ってちょっと近づかないでください剥がされた着物そうそうそうそう。
じゃあね、暗室のちょっと赤い光の中で、はい、だんだんと、特にヴィーナスなんてお尻がやっぱりフォルムとしてはそこがポイントなので、は
い、うん、
それを浮き上がってくる感じを見て、
はい、見て
興奮してたわけですよね。
はい、祖師ヶ谷で。
祖師ヶ谷で。
そうなんです。
うん、
で実際でも土偶というものに何ですかね、この暗いところで向き合うっていう経験というか、その時間はすごいなんか自分の中で本当に楽しくて、
うん、
まあ、写真を撮ってる時もそうですけど、暗室で焼いてる時もそうだし、まあ、実際その土偶のことをなんかこう改めて考えるというか、見つめ直すというか、ちょっとまあ大げさに聞こえるかもしれないんですけど、なんか本当にそこの1対1でこう向き合うことで、まあいい時間だったなっていうのがすごいあって、うん、でその写真も使っていただくんですよ今回、
はい、
ヴィーナスと、
ヴィーナスと、
はい、
ヴィーナスはちょっと結構ドアップにしちゃったんで
全然大丈夫です。
ちゃんと全体が見えてないですけど、
はい、でも迫力もあってすごいいい。
うん、
ありがとうございます。新刊って4月の
28日に発売ですね、
はい、でイベントもやられるんですよね。
イベントが5月の7日に吉祥寺のキチムっていうカフェイベントスペースですかね、で やりますね。
ゴールデンウィークの最終日、
ゴールデンウィークの最終日、はい、日曜日です。
行きます。
あ、本当ですか、
はい、
よろしくお願いします
本自体はちょっと本の話聞いてもいいですか。
はい大丈夫ですよ。
土偶を読むを読む、
はい、
読むを読むのタイトルというか、
土偶を読むという本が、
はい、
まあ2年ぐらい前ですね、
はい、
出版されて、まあ、すごく、まあ、話題になったんですね。そこまでこう一般的にこうバカ売れしたっていうわけではないんですけど、うんうん、多少なりとも考古学好きだなとか、それの幅を超えて結構話題になって、
はい、
まあ、すごく売れた本ではあって、
うんうん、
サントリー学芸賞っていう結構こう目指してる人はそれなりにいる賞があるんですけど、それ
の学術賞が対象にな
ってる、学術賞を対象とした賞ですね、
うん、
を取ったり、三浦淳賞を取ったりとか、うん、ダブル受賞されているんですよね、
はいはい、
なんかいろんな文化人の方が結構、
そうですね、いろんな文化人の方がこうコメントを出して、
うん、
まあ、絶賛してるんですが、うんうんうん、そういう、こう評価の傍らで、僕は普段から縄文のことを、まあ、取材したりとかしていたので、
はい、
これは全然違うよな、
うん、
説としてやっぱり成立してないよねっていうのが、うん、はい、最初からというか、もう表紙を見た時から、うん、 あの分かって、うんうんうん、分かってっていうとなんかすごい偉そうなんですけど、要所を見た時からこれは違うよなっていうふうに、うんうん、まあもう記号として分かるんですね、それは。うん、
あの栗と核と
そうですね
がイコールで結ばれ て、
北海道の中空土偶っていう、まあ、核空という愛称の土偶と栗がまあイコールで結ばれていて似てますよね、うんうん、これは栗をモチーフにしてますという説ではあるんですけど、確かに比べると似てるんですけど、
はい、
でも核空は頭に欠損が2つ大きいものがあって、うん、まあ、それをこう想定しないで比べているのはやっぱりおかしいでしょうというのは、
うんうんうん、
まあ、最初から分かったところではあったので、はい、なんか割と批判的な目で見てしまったことは確かではあるんですけど、うんうん
う
ん、まあ、いろいろと見ていくとやっぱりちょっとやっぱ違うことが多いなというのが、まあ、違うことが多いなっていうか全部違うなというふうに思って、
はい、
割とすぐ、
はい、
まあ、ノートっていう、
はい、
あの、まあ、ブログサービスみたいなところで、うん、これはまあ違いますよというのを書いたんですね、
はい、
でまあ、それで多少こう釘を刺したつもりではいたんですけど、うん、まあ、まあ、それでもやっぱりあの、うん、養老孟司さんの表とかそういうのがこう、
はい、すごい権威が、
あの権威がいっぱいついて、うん、あの売れてしまったというのがあって、かつまあこれは正しいじゃないかっていう声が結構出ちゃったなというのが一つあったなと、
うんうんうん、
かつまあ著者の方がすごく考古学に対してすごく攻撃的というか、うんう
ん、挑発的というか、
まあ、そうですね、挑発的な言動が、うん、結構多いんですよね。
それってやっぱ本の中以外でも、なんかその本にまつわるインタビューとかでもそういう、
そうですね、まあ主にインタビューとかでやっぱり結構きついことを言われていて、それこそ昭和以降の考古学者たちはこの頭の多様な形状について何も考察できなかった、皆目見当がつかなかったからだとか、
うんうんうん、結構強い言葉を使われてますね。
結構強い言葉を使われてたり、まあ例えばですけど、その昭和以降の考古学の中では考古学者という男たちがかつては女性の道具だったものを、うんうんうん、自分たちのものにしてフェティシズムと、
うんうん、
あの、うんうん、なんだっけな、なんかそんなすごい気持ち悪い人たちの集まりみたいな言われ方を結構されてて、
うん
うん、ちょっと良くないよなっていうのはまあずっと思ってたところではあるんですよね、うんうん、ただなんかこうまた反論しちゃうのもまたあの大人げないという考えもあるし、いやあの時はまあ
条件反射的にバーってやっぱ書いたんですか、あれは。
あれはそうですね、あの、まあ、書いてるうちにハイになってこれも違うあれも違うとか言って入れてったら長くなっちゃったんですけど、
はい、
でも、まあ、まあそこからもう結構2年も経つし、有名な研究者の方2人ぐらいですけど、まあ、3人ぐらいかな、
はい、
否定する、まあ、書評というかそういうのを出したりとかしてるんで、まあ、別に僕はやらなくてもいいかなというのは最初はあったんですけど、まあそういう話が出版社から来てちょっと悩みはしたんですけど、まあこれをいい機会に土偶の研究ってどういう感じなんだろうとか、どういうふうにあの考古学っていうのはその縄文の研究をしてるんだろうとか、なんかそういうのを紹介できるような機会にできたらいいなというのも一つあって、今回まあ作ることになったんですよね。
じゃあやっぱりその土偶を読むに対しての読むを読むっていうよりは、はい、もう土偶そのものを知るための本っていうことでもある。
あのそういうふうに読んでもらっても全然いいと思いますね、
うんうんうん、なんかその望月さんのノートなり、はい、ツイッターだったり SNS を拝見する中で、土偶を読む本、絵本が、小学校とか中学校に入の図書室に入るようなラインナップとして選ばれて、実際にこう子どもたちが最初に縄文時代に触れる本があの本になってしまう可能性があるっていうことをすごい危惧されてたのを見て、確かにそうだなっていうのはちょっと思ったんですけど、
うん、やっぱりあのそのまま信じちゃう人っていうのはすごくいると思いますし、それはやっぱり断定口調だったりとか、
うん、
あのそれってやっぱり活字になると正しいことのように見えてしま
う
ことが結構あるので、
うん
うんうん、
それは少し 引っかかりますよね、
はい、
まあ中学高校小学校中学高校で縄文のことをどこまで授業でやるかって言われたらそんなやんないですよね、
はい、
で土偶にピンポイントに合わせてやったりとかしないと思うから、まあ図書館でそれがあって学校の図書館に置いてあるんだからそれはまあ間違ったことは書いてないんだろうっていうふうにまあ思っちゃいますよね、
うんうんうん、
そういうのってこうどんどん浸透してっちゃうのって少し怖いことでもあるし、
はい、
専門家が基本的には否定してるんですね、
うん、
あのもちろんいろんな角度で見てある面ではそういう考え方があってもいいよねというのはもちろんあるんですけど基本的には違いますよっていうのをちゃんと言っておかないといけないなっていうのはまあ皆さん思ってるところでもあったので、ただまあ僕だけ言ってもしょうがないんでまあいろんな今までこう取材した方とかにも声をかけてちょっと一緒にやってもらったっていうのが今回の経緯ですね、
うん、すごいなんかこう 手厚い本というかエネルギーみたいなのをすごい感じるなって僕まだ本拝見してないですけど、
はいはい、
パッションの本
パッションの
本なのかなってのはちょっと思っていて結構なページ数ありますよね、うん、だって
そうですね400ページは超えてるのです
ごい
深幅どれぐらいですか
26ミリだったかな土偶を読むと同じぐらいですね土偶読むはもうちょっとページ数少ないんですけど、
はい、
あのちょっと郵送で送れる厚さのちょっと多少意識して紙の厚さを
ね、
ちょっと薄くしたりとかしてますね、
うんうんうん、あクリックポストですか
クリックポストで送れる
結構でも大事ですよね
大事大事大事
ファッションだけではないってことですねじゃあその辺もちゃんと
そうですねそうですね
でも僕も実際こう取材とか、うんうん、そのそれこそ作品を撮るときにお世話になった方もいますしラインナップとしてかなりそのちょっと WBC の主軸っぽい感じのラインナップだなっていうい
やでも そんなこともないというか
本当ですか
もちろんすごくこう今回お話聞いた方はまあ山田先生とかあとそれこそこれかの学芸員さんとか、うん、あの合唱土偶を展示しているという理由だったりとか、
うん
まあ、山科さんも国宝土偶2つを展示している展示館として、
うん、
で、まあ、佐々木由香さんという植物考古学を研究されている研究者の方まあ、あとは人類学と考古学の両方をこうまたがってフィールドワークしている吉田さんっていう研究者の方とあとはもう全く考古学とは関係ないんですが専門地っていうことも今回一つのテーマにしていたのでまあ専門地っていうのはまあ専門の知識というかそうですねそういうものにこう鑑定されるというとすごく上から見るように思われるかもしれないんですけど、うん、多様な視点の中に専門知っていうのが抜けていては良くないよねっていうことがまあ一つ大きなテーマとして今回の本にはあったので、
うん
うんうん、だから土偶を読むという本には専門知の視点が本当に欠けているので、うんうん、やはりそれは良くないきちんと検証されるべきだろうねというのが一つのテーマであったのでそういうテーマで一人お願いして書いてもらったりとかしてますね、
うんじゃあその、まあ、専門地みたいな、はい、そのイコノロジー×考古学みたいな歌い文句というかが書いてあったと思うんですけど、
はい、
じゃあ、まあ、イコノロジーで私はこう思いますでこう思うんです新設ドーンでフィクションのコーナーに別にあるんだったらここまでこうヒートアップする話ではなかった
そうですね、別に、まあ、学術に挑戦とか言わなければ、
うん、
まあ面白いよね違うけどみたいな感じになると思うんですよね、
はい、
でまあある種こう学術としてこっちが正しいんだということを言い張っているっていうことと、
うん
まあ、その後のいろんな波及していく中の、
はい、
まあインタビューだったりとか、うん、まあ周りがこれは正しいというふうにこう盛り立てている様相っていうのはやはりちゃんと専門家たちからの意見っていうのも出していかないとそれはいいことではないですよねっていうことは一つありますね
まあ、印象みたいな。
僕全然専門家じゃないんですけど、
ね、いやいやでもあの本を編んだ人としてちょっといろいろお聞きしたいなと思って、はいはい、でもイコノロジーっていうその印象、まあ、見た目みたいなことがきっかけになるのはもちろんいいと思ってるんですけど、うん、きっかけがなんか方法論としてそれを検証の方法として使ってるっていうのは、まあ、確かにちょっとパワープレイにちょっと近いものなのかなっていうのは、まあ、僕も本を読んでて思っていて、
はい
はい、
そう、あの多分土偶を読むとしてもその似てるだけではあの証明にはならないということは、うん、もちろん分かっているので、それにこういろんなもので肉付けしていくというか、うん、でそこで大きなものとしてはモチーフとなる植物、食物の利用がその時期にある、それが考古学データということで、うんうん、あの自分の説を補強していくんですけど、はい、まあ、そういうのもいろいろ検証していくと全然違うなというのは結構あるんですね。相当打率悪いですよというのは
なるほど、
そういうふうなことなんです、これは完璧な一致だとかいうようなことを言ってはいるんですけど、実際ちゃんと見ていくとその引用されたデータとかを見ていってもそうは言ってないよねっていうことは結構多くてですね、
うんうんうん、
実際あの何人かの研究者の方にお話を聞いたりしてるんですけど、そのまあドグウェムで引用された先生方にこれって違う意味ですよねっていう話で聞いていて、それは全然違う意味ですという、そういう言葉をまあ書いたりとかしているっていう、まあどっちかというと僕の書いたところはまあ取材ベースで進めているというのがまあ多いですね、はい、
うーん、その土偶を読むを読むの、まあ、着地点というか、
はい、
まあまあ、終わりにみたいなところで書くとものがあったとしたら、うん、どういう着地をしてるんですか、その本自体は。
本自体の着地ですか
着地というかその、まあ、土偶自体のことを知れるような本にもなってるってさっき伺ったんですけど、
はいはいはい、
なんかその読み終わった後にやっぱりやっぱ謎が残るような、まあ、もちろん分からないことがやっぱり多いので、うん、なんかどういう着地でこうポーズで着地するのかなっていう、
まあ、着地は割と綺麗に決まったとは思うんですけど、でもあのただやっぱりこれを機会に、
はい、
そういう考古学って面白いですよと、面白いしすごい沼ですよと、
うん、
こっちの沼の方が深いですよっていうことを知ってもらいたいなっていうのが目的ですね、
うん、なるほど、
言ってみたらそこに着地したいな、
うん、
だから土偶を読むを読んですごい面白い、土偶面白いって思った人に対して、いやいやこっちの沼に入ってごらんなさいこっちの沼の方が生温かいし深いし、
あの生温かい
ぬるっとしてるしあの感触とかもひどいしみた
いなごめんなさい、いざなってるんですね、いいよって
言って、いやそうですそうです、やっぱり沼ってやっぱ深い方がいいじゃないですか、はい、
そうですね、
あのね、沼かと思ったらそんなに大してもうあの足首ぐらいで終わっちゃったら、うん、なんか全然なんか拍子抜けっていうか、
はい、
それに比べて本当にあのすっごいこっちは深いですから、
うん、なんかそれすごくいいですよね、そのスタンスっていうか、そのそこが読を読むが入り口になった人でも全てこう包んであげるよっていう、そのスタンスがなんかこう、
そうなりたいんですよね、その結局読を読むでせっかく興味持ってもらったんで、うん、健康センターとかでもいろんなお風呂があるじゃないですか
はいはい、
でこっちのお風呂にも入ってくださいよみたいな、
うんうん
うん、お風呂沼お風呂
あ、まあ、沼でいいです
けど、はい、沼
、
うん、
そうですね、なんかそのスタンスってなんか大事というか、なんかその余計そういう考古学がそういう、まあ、閉鎖的だったりそういうこういう世界なんだぜって言ってるからこそ違うよっていう、その広げ方がなんかその本の、うん、僕まだ全然拝見してないのにあれですけど、
そうです、まだできてないですから
ねあれですけど、なんかそのスタンスってすごくなんか優しいなってすごい思いました、望月さんっぽい。
そうですかねまあちょっとでも読んでないですからね
その伺ってるだけで言うと、うん、そうですね、逆にその読んでない人たちというか、まあ、全員そうだと思うんですけど、なんかこういざなう誘い文句みたいなのっていうのはなんかあるんですか。
えこっちの沼がいいよって
のなんですかね、具体的にって言ったらですけど、はい、なんだろうな、そのもともとこうインストールされた知識をそれを踏み台にした上でまた上に飛ぶってことですよね。それを撤去するんじゃなくて、
まあ、そうしたいですよね、うん、そうなるといいなと思ってますね、
うん、